こんにちは。いやー、腰痛とか足のしびれって結構辛いですよね。
本当に日常生活にも影響が出やすいですからね。
で、その原因としてよく聞くのが、腰椎椎間板ヘルニアと腰部脊柱管狭窄症。なんか似ているようで実は違うんですよね。
そうなんです。
今回はあなたが持ってきてくれた専門家向けのマニュアルをもとに、この2つの違い、核心部分を、一緒に深く見ていきたいと思います。
はい。
やっぱり違いを知っておくのって大事ですもんね。
このマニュアル、専門家向けってだけあって、なかなか内容は濃いんですけど。
まあそうですね。でも大丈夫です。あなたの体で何が起こっているのか、あるいは周りの方の症状を理解するヒントになるような、あ、そういうことかって思えるポイントを、こうギュッとまとめてお伝えしますんで。
ええ、ぜひ、今回は特に専門家がどうやってこの2つを見分けていくのか、考え方のプロセスですね。それを体験できるような感じで要点を解説できればと思います。
お願いします。
問診で聞かれることの意味とか、簡単な検査が何を見ているのか、あとは症状が出るメカニズムの違い、そのあたりにこう焦点を当てていきましょうか。
はい、すごくわかりやすそうです。じゃあ早速ヘルニアの方からいきましょうか。
はい。
これって背骨の間にあるクッション、椎間板のなんか中身がピュッと飛び出しちゃって神経に当たっちゃうみたいな。
ああ、そうですね。そういうイメージで、はい。それで神経を圧迫してしまう状態です。
比較的若い人に多いんでしたっけ？ 20 代とか。
ええ、20代から50代くらいの方に多く見られますね。で、よくあるのが、急に重いものを持ったりとか、不用意に体をひねったりしたときに、あっとなる感じで。
ああ、やっぱり急なことが多いんですね。
そういう傾向がありますね。典型的な症状としては、片方の腰からお尻、太ももの裏を通って、ふくらはぎとかすねの方まで、こう、放散するような鋭い痛みやしびれ。
いわゆる坐骨神経痛ってやつですね。
まさにそれです。足に力が入りにくくなったり、感覚が鈍くなったりすることも、ありますね。
なるほど。
で、ここで、非常に興味深いというか大事な点なんですけど、マニュアルでも強調されてるんですが、MRI の画像で見ると、結構大きなヘルニアがあっても全然症状がない方もいるんです。
そうなんですか。
ええ、逆に画像だとほんの小さなヘルニアなのにものすごく強い痛みに悩まされている方もいる。
じゃあ画像だけじゃわからないってことですか？圧迫の具合と症状の強さが必ずしも。
そうなんです。比例しないんですね。
うわー、それは意外だな。なんか理由があるんですか？
ええ、考えられているのは、その神経への物理的な圧迫の程度だけじゃなくてですね、飛び出した椎間板の成分による化学的な、炎症反応の強さとか、
炎症。
はい、あとはその人個人の神経の過敏性とか、そういったものも関係しているだろうと。
なるほど。痛みって単純な構造の問題だけじゃないんですね。いやー、深いですね。
ええ。
じゃあ今度はもう一方の脊柱管狭窄症。これはどういう状態なんでしたっけ？こっちは年配の方に多いイメージですが。
その通りです。こちらは主に加齢が原因で、骨とか靭帯が、変化してですね、背骨の中にある神経が通るトンネル、これが脊柱管ですが、これが狭くなってしまう。
ふむふむ。
それで中の神経とかその周りの血管が圧迫される状態です。なので、おっしゃる通り50代以降の中高年の方に多く見られますね。
で、こっちの最大の特徴っていうのは？
あ、それはですね、間欠性跛行です。
間欠性跛行。ちょっと難しい言葉ですね。
ちょっと耳慣れないかもしれませんが、これは歩き始めは大丈夫なんですけど、しばらく歩いているとだんだん足が重くなったり、痛んだり、しびれたりしてきて、もう歩き続けるのが辛くなる。
ああ。
でも、ちょっと腰をかがめてしゃがんだり、座って休憩したりすると、スーッと症状が楽になって、また歩けるようになるんです。
あ、あれですね。スーパーとかでカートを押してると楽に歩けるっていう。
まさにそれです。
あれはやっぱり前かがみになるからなんですね。
そういうことです。体を反らす姿勢だと、脊柱管が構造的に狭くなりやすいので、症状が悪化して、逆に前かがみになると、少し脊柱管が広がって、神経への圧迫とか血流が改善されるので楽になるんですね。
なるほど。
なので、腰痛そのものよりも足の症状がメインで、特に両足に出やすいっていうのも特徴かもしれません。
へえ、ヘルニアは前かがみで悪化しやすくて、脊柱管狭窄症は前かがみで楽になる。 これ姿勢による影響が真逆っていうのは見分ける上でかなり大きなヒントですね。
ええ、非常に重要です。
マニュアルには他にはどんなポイントが挙げられてましたか？
そうですね。主な鑑別のポイントを整理すると、やはり1、年齢。ヘルニアは若年層から中年層。脊柱管線狭窄は中高年層。
はい。
2つ、発症の仕方。ヘルニアは急なことが多いのに対して、脊柱管線狭窄は徐々に進行することが多い。3、症状が出る範囲。ヘルニアは片側のことですが、脊柱管線狭窄は両側だったり、もっと広範囲に及ぶこともあります。そして、今お話しした4、姿勢による影響の違い。これが大きいですね。
これらをまず問診で詳しく聞き取っていくわけですね。
そうです。はい。それに加えて、我々専門家は整形外科的なテストを行います。
テストですか？
ええ。例えば、ヘルニアを疑う場合は、仰向けに寝てもらって、足をまっすぐ上に持ち上げていく、SLR テストというのがあります。
ああ、なんかやったことあるかも。
これで座骨神経痛、つまり足への痛みが誘発されるかを見ます。神経が引き伸ばされて圧迫されている部分にテンションがかかるんですね。
なるほど。
一方で、狭窄症の場合は、体を反らせたり寝ったりして、症状が再現されるかを見る腱鉄テストとか、あとは実際に歩いてもらって、姿勢の変化で歩ける距離がどう変わるかとか、そういうのを見ます。
へえ、ちゃんとテストもそれぞれの理屈に基づいているんですね。ヘルニアは神経への直接的な圧迫や炎症が、狭窄症は姿勢変化による神経への血流の問題とかが関係してるってことですか？
ええ、大まかに言うとそういうメカニズムが考えられています。
でもこれだけで診断が決まるわけじゃないんですよね。結局は MRI とか。
ああ、おっしゃる通りです。最終的な診断にはやはり MRI などの画像検査が重要になります。神経が具体的にどこでどのくらい圧迫されているのかを目で見て確認するわけです。
はい。
そしてその画像所見と患者さんの訴える症状がちゃんと一致しているか、これを照らし合わせることが非常に大事です。
一致しているかですか？
ええ。先ほどのヘルニアの話でも出ましたけど、画像上、例えば狭窄があっても全く症状がない方も実は結構いらっしゃるんですよ。
はあ、そうでしたね。
ですから、あくまで問診、それから体の所見、そして画像所見、これらを全部合わせて総合的に判断する。これが何より大切になってきます。
なるほどな。いや、今回はヘルニアと狭窄症のちょっとややこしい違いについて、マニュアルの要点をすごく分かりやすく解説していただきました。
いえいえ。
特に姿勢によって症状がどう変わるか、その理由を知るだけでもなんか自分の体への理解が深まった気がします。
そうですね。こういう知識があると、例えば医療機関で相談するときなんかにもご自身の状態を伝えやすくなるかもしれませんね。
確かに。さて、最後に恒例の、
ああはい、では一つ思考を巡らせてみるための問いかけをあなたに。
お、何でしょう。楽しみです。
今日の話の中で、画像上は同じようなヘルニアや狭窄があっても、すごく強い痛みを感じる人もいれば、そうでない人もいるという話がありましたよね。
はい、ありました。
ではこの痛みの感じ方の違い、これには神経が圧迫されているという構造的な問題以外に、例えば心理的なストレスとか、あるいは社会的な環境、もっと言えば脳の働き方みたいな要因がどれくらい関係がある可能性があると思いますか？
構造的な問題以外にですか？心理的なものとか脳？
答えは一つじゃないんですが、ちょっと考えてみるとまた違った視点が見えてくるかもしれません。
いや、確かにそうですね。痛みって本当に目に見えるものだけじゃないんですね。考えさせられます。今回の探究はここまでですね。また次回、あなたのためだけの情報をお届けしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。